年が明けたと思ったらもう早2月ですね。昔から1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言われて、同じ12ヶ月でもね、特にこの時期はですね、早く去ってしまうような、ね、感じがするんではないでしょうかね。でもどれだけね、月日が過ぎ去ろうが、私たちが信じる神の言葉は決して変わることはありませんね。今日もその神の御言葉にじっくりと耳を傾けてまいりたいと思うんですね。でさて、今日の箇所は先ほど読んでいただいたようにルカの5章ですね。イエス様が深みにこぎ出して網を下ろしなさいと命じられているところですね。命じられたペテロは実は、先生、イエス様、昨日一晩中船を出して網を下ろして漁をしましたが一匹も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしますと言った。するとおびただしい数のですね、魚がこう取れたという、そういう話ですね。その時にペトロは、主よ、私は罪深いものです、私から離れてくださいと、本当にこうイエス様は、恐れることはない、あなたは今から人間を取る漁師になるのですとおっしゃったと、そういう話ですね。イエス様が深みにこぎ出して網を下ろしなさいとおっしゃった。それに対してペテロがどうしたかということが今日の話のポイントですね。信じること、イエス様を信じることができてよかったなというだけではない、その信仰を持って自分がどう神様に向かっていったか、神様と関わっていったか、これが今日のこの重要なポイントなんですね。今日その点から3つの点からメッセージを取り継ぎたいと思うんですね。まずこの箇所から教えられる一番、まず第一番目はですね、自分の弱さや限界を認めてイエス様にすがりなさいということです。一晩中漁をしても何も取れなかった。私ね、これ一晩中何も取れなかったとしか書いてませんけどね、ペテロの気持ちに立ったらね、すっごいね、辛いものがあったと思うんですね。ペテロは生まれながらと言っていいか分かりません、小さい時からね、漁をやってるわけですよね。ベテラン、他のね、何もできなくても魚を取ることについてはプロですよね。中に経験もある、そのプロがね、一晩中一生懸命ね、網を下ろしてやったのに一匹も取れなかった。これがどれだけショックなことであったか。皆さんね、皆さんの中にもこれやったら私ができる、そういう賜物とか能力とか自信とかなんかあるでしょ。で、こういう問題は一発で私が言ったら解決するんだとかね、こういうことは全て私に任せてくれたら全部できるんだとか、そういうものが言った時に全然できなかったとかね、何の手応えもなかったとなったらどうでしょうか。もうがっかりするでしょ。で、自分が食べたら自分なんか本当もう落ち込むだけ落ち込んでね、もう目の前真っ暗。おそらくね、ペテロはそういう状況やったと思うんですよ。ね、もう自分の存在基盤がもうなくなってしまうようなね、まずそのことをちょっと頭の中に覚えておいていただきたいと思うんですけども、さて皆さんね、どこの教会でもそうですけども、このね、青教会と青教会のメンバーのね、男女の比率、男性と女性の割合を見たら、大体どこの教会でも男性が大体4分の1とか3分の1で、残りの3分の2とか4分の3が女性なんですね。まあ、うちの教会結構ね、男性のメンバーが多いんですね。ちょっと特殊といったらあれですね、ちょっとまあそういう意味で毛並みが変わった教会かも分かりませんけど、大体女性が多いでね。他の宗教でも大体それは同じだ、他の新興宗教でもね、仏教でも大体それは同じだというみたいですね。ところでちょっと話しづらいことなんですけども、一頃に比べるとね、今の世の中かなり少なくなりましたけども、現代でも悲しいかな、1年間に2万人以上の方が自ら命を絶っているんですね。 亡くなっているんです。自分の力によって自分でね、自分の命をなくしているんですね。でその男女比率はというと、先ほどの教会の男女比率とは逆でですね、男性が女性に比べて圧倒的に多いんです。女性の大体 2.5 倍だと言われているんですね。皆さんちょっと考えてください。どうして女性の方が教会に行く人が多くて、そして自ら命を絶つ人は男性の方が多いんでしょうか。まあいろいろね、突き詰めてみればですね、いろんな原因があると思いますけども、一つはっきり分かることがある。それはどうしても男性は孤独になりがち、そして女性はなかなか孤独にならない。私はそこにね、明暗結果が出てくるんじゃないかと思うんですね。なぜ孤独になるか、男性はね、それはやはり、まあ、プライドがあると思うんですね。まあ、もちろん女性の中にもプライドのある方もいらっしゃるでしょうけどね、圧倒的に男性の方が多い。そしてね、プライドが高いということはね、やはり自分の弱さとか問題を隠すんですよ。人に弱みを見せられない。やはりね、昔から言葉でありますね、男子ひとたび家をいずれは7人の敵あると言って、まあ、敵ばっかりやろうね、だから隙を見せられない、ね、弱みを見せられない。だからそういう弱さを隠して、いろんな問題があっても全部一人でね、こう抱え込んでしまうんですね。でだんだんだんだん、ね、その重荷が重くなっていてですね、その重荷しか見えなくなってしまって、そしてついには最悪の結果に至るという、ね、でそれに引っかえですね、女性は比較的自分の弱点を自覚して、ね、弱さを さらけ出すことができる。そしてすぐに助けを求めることができる。ですから命の電話たりでしょ、命の電話をかけてくるのも圧倒的に女性なんです。そして自分の弱さを人にさらけ出せると同時に、その弱さも共感できる、ね、男性はよく理屈でわーっと、ね、言うけども、女性は理屈を求めているんじゃないと、正解を求め、正論を求めているんじゃない、共感を求めているんだと、よくね、私もカウンセリングの、ね、あれなんか学びましたけどね、そういう違いがあるんですね。ですから共感してもらったらすごくやっぱりね、あ、私だけじゃないんだ、この人も同じ悩みを抱えてるんだと思ったらね、すごく励まされるというかね、慰められるでしょう。そういう強さがある。私たちは強いから教会に来れたのではありません。あるいは才能があって何か役に立つから神様に選ばれたわけではありません。むしろそんなつもりでいたら役に立ちませんね。今日のペテロのように、一晩中網を広げても一匹も取れなかった、その行き詰まりの中で、絶望の中で、がっかりして落ち込んでいるその中に、イエス様が来てくださったということですね。そしてあなたを人間を取る漁師に召してあげよう、してあげようとおっしゃった。ところで皆さん、どうしてクリスチャンにはいろんな奉仕が与えられているんでしょうか。皆さんもいろんなね、奉仕ね、知識、総額、それから、花、それから掃除、それから何がありますか。ここでこぼしたらね、私のこと言ってくれなかったら何か分かりませんから、それから何がありますか。言ってくださいよ、私の方はまだ言ってもらってないって言う人、だからこの献金祈祷の祈りね、それから、掃除言いましたですね、それから、まあ、これ先ほど執事就任式があります。執事としての大切な奉仕がありますね。いろんな奉仕があります。なぜクリスチャンにはいろんな奉仕が与えられているんでしょうか。神様に認めてもらうためでしょうか。あるいは私はこれだけやってますと自慢するためでしょうか。あるいはしなかったら神様が困るから、しゃあないなあ言ってですね、仕方なしにやるためでしょうか。そうではありません。奉仕を通してお互いに弱さを持つ者同士が弱さをさらけ出しながら一緒に支え合うことを学ぶためです。足らなくてもいいんですよ、完璧、まあ、ある教会ではね、なんかもうすごくね、そういう 賛美がうまくないとね、どっかで学んできたような人でないと奏楽隊に、声楽隊に入れないという拠点があるらしくて、そうじゃない。もうね、どんなにね歌が、まあ、まずくてもっておかしいけどね、誰でも、ね、賛美したかったら賛美できる、あるいは奉仕ができる、弱さをさらけ出しながらお互いに認め合い、ね、支え合っていく、ね、私も自分のできるところってこれだけ奉仕をするけど、そのあなたの奉仕が集まっている弱さを抱えた皆さんを支えているんですよ、ね、支えている。メッセージだけが支えているんじゃない、あなたの隠れた奉仕が一人一人の魂を支えている、人生を支えているんですね。そして支えると同時に、あなたもまた他の人の奉仕を通して、また祈りを通して支えられるんですよ。そういうことを学ぶのが奉仕なんですね。ですからね、例えば寒い中皆さん教会に来られました。で、寒い中ね、教会に来た人に対してね、受付の人がですね、ニコッと微笑むだけでどれだけ、ね、その人の心を和ませてね、その癒すでしょうか。あるいは献金当番の方が祈るときにですね、そこで信仰の告白がされます。そしてメッセージに対する応答がなされます。その祈りを通して私たちの信仰が強められるんですね。ですから祈りとか信仰告白というのは、こういった本人だけが強められるんじゃなくて、聞いている周りの皆さんの信仰も強められていく、それが信仰告白、また祈りであるわけですね。ですからこのペテロの信仰告白といえばですね、このペテロの告白ですね、昨晩一晩中働きましたが一匹も取れませんでした、しかしお言葉ですから、お言葉通り、お言葉ですので網を下ろしてみましょう、これが信仰なんですよね。告白した、ね、ペテロはそのように一匹も取れなかったという最悪の経験をして、自分のプライド能力も全部もうずざもうボロボロにされた、ね、砕かれた。その時に本当の意味で自分の弱さを知ったんです。イエス様にすがるしかないということを知った。そのイエス様しかすがるしか、イエス様にすがるしかないということを知った時に、誠の信仰が公表されたんですよね。そこにその信仰告白の本当の意味の深さというのがあるわけですね。弱さを認め、ね、幼い小さい子供がお母さんにすがるように神様にすがること、そこに本当に自分を守られ支えていく秘訣があるんだということをまず覚えたい。そして2つ目にここから教えられることはですね、ダメだったところ、行きたくないところにもう一度使わされるということです。行きたくないところに使わされる、まあ、言葉を変えて言いますと、自分が失敗したところ、あるいは自分が傷つけられた場所が祝福となるということです。まあ、恥の上塗りという言葉がありますけどね、一回失敗したのにまた同じことをね、挽回しようと思ってやってまた失敗するという、まあ、恥の上塗りですね。それと同じで、一回失敗しても恥をかいたのにね、もう行きたくない、ね、思い出したくもない大失敗がある、でもそこにもう一度行きなさいとイエス様から言われる時があるんです。一人の青年のクリスチャンの証を紹介しましょう。彼はね、この中にですね、まあ、その方はある試験に7回も失敗したんですね。この中に7回も同じ試験失敗した人いるでしょうか。ほとんどね、いらっしゃると思うんですね。もしそんな7回も失敗したら、皆さんだったらどうなさるでしょうか、ね、その青年、仮に A さんとしておきましょう。 A さんは弁護士になりたいと思ってね、一番難しい超難関の司法試験にチャレンジしました。しかし難しいです。簡単、一生懸命彼はね、法律、六法全書を開いたり、いろんな参考書を買ったり、いろんなところに行ってですね、勉強して試験受けた。 ダメですよ。1回目ダメ、2回目もダメ、今度こそはと思って3回目を受けたけどダメだった、ね、そこで普通であれば、まあ、自分にはもう弁護士の能力ないんだな、ないと思ってです、諦めるんですけども、彼は諦めなかったんです。日本ではダメだと思ってアメリカに行ってね、受けてみようと思ってアメリカに渡って受けました。でもね、1回目失敗、2回目失�敗、3回目失敗、4回目、日本で3回、アメリカで4回、合計7回失敗した、ね、神様どうか受からせてくださいと神様に祈ってチャレンジしたにもかかわらず7回全滅。実はね、皆さん、彼はですね、彼がなぜ弁護士になろうと思ったか、それはですね、彼中高生の頃は大変悪かった、悪い仲間とつるんでね、遊び歩いてですね、全く勉強しなかった。高校はなんとか担任の、ね、先生の愛の配慮によって卒業できましたけども、大学は通信教育で学び始めた。そしてその通信教育で学んでいる時に、あることを通して自分から教会に行き始めた。そしてその教会でイエス様を信じて洗礼を受けて、それから人生に対する姿勢がガラッと180度変えられた。僕は人の役に立ちたい、そうだ、弱い、人のために何か役に立つ仕事をしよう、そうだ、弁護士がいい、弁護士になろう、そう思って無謀にもチャレンジして7回失敗という結果になりました。しかもね、彼は途中ね、弁護士がダメだったらひょっとしたら医者になるのが見心かなと思ってですね、医学部の試験受けたんですね、大学の。そこも2回とも失敗しました、ね、合計9回も失敗した。彼の親しい友人も親友もね、まあ、いろいろ慰めたけどもね、もう聞くだけで一切彼を責めなかった、ね、そして祈り続けたんです。そしてその1年後、なんと彼は司法試験に無事合格したんです。8回目、彼はね、合格した時にそれまでのつらかった受験人生をですね、振り返ってこう言ったそうです。とても疲れました、でも試験に何度も落ちて苦しみ試練が続いたおかげで信仰、私の信仰が強く強められて成長しましたと言った。皆さん、素晴らしいですね。どんなものも神様にあっては無駄になることはないんですね。箴言の24章の16節にこういう御言葉があります。正しいものは7度倒れてもまた起き上がる。正しいものは7度倒れてもまた起き上がる。素晴らしい御言葉ですね。正しいものというのはもう神様を信じている人ということですね。神を信じる者はどんなに倒されても、また恥を見ても必ず立ち上がることができるんだということです。主が立たせてくださるからです。失敗という経験が神様によって豊かに返って祝福となる。ですから皆さん、一度や二度の失敗を恐れる必要ないんです。また神様からチャレンジを受けたときに、ね、示されたときにチャレンジしてはいいよ、チャレンジしていけばいいんですね。そして3つ目の点はですね、この深みにこぎ出せということですね。深みにこぎ出しなさい。皆さん、この御言葉は今の私たちにとってとても必要な大切な御言葉だと思います。私は魚のことがよく分かりませんけども、私の、ね、友人で釣りが大変好きな牧師がいるんですね。で、ある時ね、この彼に聞いたんですよ。で、彼はね、休みになったら 時々その岸辺からね、まあ、安い釣り竿でですね、岸辺から釣り糸を立てて魚を釣っているんですね。でもね、時にはね、船に乗って海釣りを楽しむそうですね。海釣りでね、釣り船に乗るには1回1万円ほどかかるそうですね。牧師ですから、まあ、言っちゃ悪いですけどね、そんなにこうたくさん給料をもらっているわけではありません。発給ですね。そんな彼が1回 1万円もかけてやるのはどうしてか。それは岸では釣れない大物が釣れるからです。だから船に乗って沖に出ていく。私は彼の話を聞いて、これは釣りのことよりも信仰生活のことを教えているんだなと思いました。漁業をね、なりわいとする人がどうして借金をしてまでして何千万円もするね、大きな高価な漁船を買うんでしょうか。また大量の今ね、ガソリン、燃料代高いですけどね、大量の燃料を使ってまで遥か遠い海まで行くんでしょうか。それはそこにしか釣れない、そこに行かないと釣れない魚がいるからでしょ。岸辺では絶対釣れない。大物を釣るためにはそこに行かなければならないね。漁業をする人がね、その岸辺にだって釣っている、だけではもうね、少なすぎて生活が成り立たない。信仰生活もこれと同じ。岸辺に立ったままというのは自分の今までの基盤、目に見えるね、経済とか、あるいは自分の地位とかね、あるいは自分の能力とか考えとか人生観とか、そういうものがまずあって、それに付け足すようにイエス様の死を従っていこうという、そういうことなんです。それが岸辺に立つ信仰ですね。マルコ伝にですね、金持ちの青年がね、イエス様のところに来てね、イエス様、私は律法全部守ってきましたけども、他に何か足らないところはないでしょうかと聞きますね。イエス様は何と答えられました。あなたには一つだけ足らないところがあると。持っている財産を全て貧しい人々に分け与え、それから私についてきなさいと言われた。するとその青年はどう言いました。顔を曇らせて悲しい顔をしながら去っていったんですね。彼はそのように、自分は一生懸命やってきたから、この部分にちょっとこのイエス様の教えを足せば完璧になると思っていった。そんなんで絶対人間は完璧になれないんですよ。どんなに人間が一生懸命に頑張ってもね、そんなにちょっと足せばイエス様に認めてもらえる、そんなことないんです。全部の自分の人生を全てね、投げ出してイエス様の十字架という土台の上に立たないとね、あなたの人生はないんですね。それが深みにこぎ出すということですよね。イエス様がこんな私の罪を許してくださった、ね、だから自分のこれまでの行いが良かったとか悪かったとか、そんなことはどうでもいいんですね。あなたの罪のために死んでくださったイエス様のこの十字架に上に立つ、ね、私は何もできません、イエス様よろしくお願いします、これが深みにこぎ出す信仰なんですね。そして本当にひたすらにイエス様にすがって深みにこぎ出していくときに、イエス様はやはりね、全知全能の神様です。本当にこれまで考えられないようなことが起こってくるんですよ、ね、私もそういう経験を 何回かしたことありますね。本当に不思議に、思ってもみなかった道が開かれていく、ね、皆さん、私たちは弱いから深みに行けないんではないんです。どこに自分の人生の基盤を置くか、土台を置くか、イエス様の上に置くか、それとも、ね、砂の上に置くか、それが問題、ね、イエス様を自分の土台にしている人は、自分がどんなに弱くても立ち上がって何度でも深みに向かってこぎ出すことができる。皆さん、それはイエス様がいて支えてくださることを知っているからですね。聖霊のことを聖書ではイエス様は助け主とおっしゃってますね。助け主、 助け主をギリシャ語でパラクレートスと言います、まあ、覚える必要はありませんね。パラクレートス。でこのパラクレートスのパラというのはそばにいるという意味の前置詞なんですね。つまりそばにいるもの、つまり聖霊は私たちのそばにいる。だからもちろん目には見えないけどもイエス様に支えられて、聖霊に支えられて、どんな深みでも足がつかないような深みであってもね、進んでいくことができるんですね。皆さん、私たちがどんなに無力でも弱くても主は私たちの弱さを知っていらっしゃる。その主がそばにいて支えてくださる。だから深みに向かってこぎ出すことができるんだ。イエス様の十字架に信頼して生きることができるんだ。その大きな恵みを今週も覚えて歩んでいくのではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの深みにこぎ出しなさいとおっしゃったこのメッセージから御言葉をいただきました。御言葉からメッセージをいただきました。一晩中かかっても一匹も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしますと、ここにペテロの信仰がありました。そしてその信仰通りに動いたときに予想もできないような大きなたくさんの魚を取ることができました。信仰とはまさにこのことです。自分の小さな経験やこのあるいはこの常識とかそういうものにとらわれて、そういうものに土台を置いている間はなかなか自分を安全圏において深みにこぎ出すことはできません。しかし主に信頼し、主がいつもパラクレートス、共にいてくださる方であるということ、そのことを覚えるときに勇気と励ましが湧いてきて、新しい道にチャレンジすることもできます。主よ、どうぞそのように年齢が問題ではなく、本当にまた人ともに新しい一週間ワクワクしながら歩んでいくことができますように導いてください。主がどのような技を成してくださる、見せてくださるか本当に期待しながら、新しい一週間、いや一ヶ月を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。